お祈りをいたします。ハレルヤ。天のお父様、尊い皆をあがめて感謝をいたします。こうしてあなたを見上げて歩んでまいりました私たち一人一人を、主あなたは私たちを守り、乏しきことがないと神様は言わせてくださる大きな恵みへと招き入れてくださっていることを覚えて感謝します。あなたは確かに私たちの羊飼いで、あなたは確かに私たちを導き、危険や罠を教え避けさせ、道を外れてもう誰も追いかけてきてくれない時にも、あなただけが私たちを探しに来てくださいました。大きな恵みを覚えて感謝をいたします。主イエスよ、あなたを賛美します。あなたは賛美を受けるにふさわしいお方で、私たちすべての賛美をあなたお一人でお受けになるにふさわしいお方であられます。主イエスよ、イエス様よ、イエス様、あなたを心から礼拝をいたします。御言葉を持って、あなたがどなたであるかをもう一度思い出し、私たちがどんなものであったか、今もどんなものであるか、しかしどんなものになれるか、また神様、あなたが私たちのことを見て、あなたは高価で尊いと言ってくださる大きな恵みを今日も聞いて一週間を始めるものとならせてください。御言葉に期待をいたします。感謝を持って愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。アーメン。おはようございます。感謝します。今日この箇所からメッセージをします。詩編の23編1節から2節の御言葉ですけれども、もう一度お読みをいたします。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの御際に伴われます。詩編の23編は大変有名な箇所だとよく言われます。でも私は神学校で学んだことは、神学校はいろんなことを学びますが、神学校の特に説教の学びで教えていただいたことは、私はですよ、私教えられたものは言っちゃいけないんです。こう言っちゃいけないと教えられました。ここは皆さんよくご存知の箇所ですけれどもっていうことは絶対に講談から言ってはならないって教えられました。まあ私のゲストの先生がここに来られて講談に立って、皆さんよく知ってる箇所ですけどって言われたら、ブブーって手やっちゃダメです。これまあそれ OKOK、OK OK、って言って聞いていただけたらいいんですが、私は言ってはいけないと教えられました。どうしてかって言ったら、皆さんよくご存知の箇所って言っても本当は知らないでしょ。だって読むたびに、聞かせていただくたびに、御言葉打ち開くれば光を放して愚かなるものを里からしむと、その日にその日に主はその御言葉を持って新しく語ってくださり、こんな箇所あったっけなって思わされるような御言葉、私たちに多いことであります。私たちはよく知ってるからと思って読んだら、もうそれで恵みは終わりだと思います。知らないものとして読まなくてはなりません。詩編の23編をお読みしますと、私が言った時に皆さんはそれをあたかもまだ受け取ったことのない御言葉として聞かなくてはなりません。なぜなら、人がもし何かを知っていると思ったら、その人は知るべきことの半分も知ってはいないからですと聖書に書かれている通りであります。主は今日親しく皆さんにお語りになります。主は今日新鮮に皆さんにお語りくださっています。ご自分のことを新鮮にご紹介くださっている、それは私はあなたの羊飼いなんだよと主は声をかけてくださっているのであります。 私たちが羊飼いを雇っているのではありません。私たちは羊飼いの羊なのであります。主はそんな私たちの羊飼いで今までもいてくださったし、今もこの瞬間もそうですし、皆さん10分後もそうです。そして明日も明後日もこれからも常しえから常しえまで主イエス・キリストはあなたの羊飼いで居続けてくださっています。私のもとに来るものを私は決して捨てませんと言われる主イエスは羊を捨てる方ではありません。主イエスは羊を使い捨てになさる方でもありません。羊を愛し、羊を育て、羊を育み、羊の名前を覚え、愛し、保ち、守ってくださる方であります。主はあなたに今日あなたの神様のことを私の羊飼いだと呼んでいいと言ってくださっているのであります。今日私がもし恵みを大きな恵みを語らせていただけるんであれば、もうまさにそれです。私たちは主を羊飼いと呼んでいいんです。いや、世の中の一般の羊飼いではありません。あなたは主イエス・キリストをあなたの羊飼いと呼んでいいのであります。イエス様は私の主だと、イエス様は私の羊飼いだと、この扉を出て誰に出会っても、しかしあなたは言うことができる。たとえあなたの信仰を疑うような人が現れたとしても、あなたは言うことができます。主はそれでも私の羊飼いなんだよと言うことがあなたにもできるのであります。主は私の羊飼い、これがあなたの信仰告白です。どこに行ってもそうです。いつになってもそうだ。もう世の中の状況が変わり、あなたの持っているものの量が変わったとしても、どんなことがあなたの人生に起きても変わらない。ご支配は変わらない。主は私の羊飼いであり続けられるのだとあなたは信じていなくてはなりません。大きな恵みを信じることを練習することです。厳しい御言葉は私、講談から語ります。それもしょっちゅうだ。だけどもあなたは覚えてなくてはなりません。恵みの信じ方を忘れてはいけません。どんなに甘い御言葉も、どんなに優しい御言葉も、あなたは自分のことだと信じる訓練ができていなくてはなりません。あなたは今週自分で自分の魂に向かって福音を語れなくてはなりません。今週嫌なことがあった、今週敵が増えた、世界中の誰もがあなたのことを嫌いになっているように思える、そんな日が訪れたとしても、あなたは自分の魂に言ってあげなくてはなりません。我が魂よ、主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな、主はあなたのことを愛しておられる、主は私の羊飼いだと言いなさいと、あなたはあなたの魂に向かって語り続けられなくてはなりません。福音を語るのは私だけじゃないんです。福音を語るのはあなたもです。しかしあなたの語る福音はあなたの魂に向けて語られなくてはなりません。今日も言うことです。明日だって言うんです。イエス・キリストは我が羊飼いだと。こうした、いや、やっぱりちゃんと言えなくてはなりません。イエス・キリストは世界の救い主だとか言う人が多い。イエス・キリストは世の中の人の、こういう人たちのための救い主だという人も多い。でもあなたは言えなくてはなりません。主は私の羊飼いだと。この一節の中には主とあなたしか出てきてないんです。そうなんです。世界中70億人いたとしても、この箇所に出てくる登場人物は2人です。あなたと神様の2人きりしか出てきていません。こういった2人きりの主との交わりというものを大切にしなくてはなりません。寂しいことはあるでしょう。しかしあなたは1人部屋に閉じこもって隠れた場所で見ておられる天の父に向かって祈ることを覚えなくてはなりません。主はあなたのことを見ておられ、あなたのことを知っておられ、あなたのことを気にかけておられ、あなたのことを愛しておられ、あなたを恵もうと待っておられます。憐れもうと立ち上がろうとしておられる主であられます。主はあなたと共におられます。しかしこうした体験は こうした体験は一人きりになったことがなければきっとわからないことだと思います。何も物理的に一人になれと言ってるわけではありません。砂漠に行けとか 犬山のキャンプ場って言おうと思ってる、山に行けとかそんなところに行けって、犬山いいんですよ、キャンプ場素晴らしいんですが、私よく行きますけど、でも行けって言ってるわけじゃないんですよ。物理的に一人にならなくったって私たちは孤独を十分に感じることがあります。ラグビーを応援している仲間たちの中で一人、職場の大勢いるオフィスの中で一人、夫と二人囲む、あるいは妻と二人囲む食卓の中で一人、私たちは一人きりになることがあります。しかし孤独の隣に神がいると三浦綾子という作家は言いましたが、一人きりにならなくては神と二人きりになることはないのであります。もしあなたが寂しくなったからといってすぐに音楽をかけたり、寂しくなったからといってすぐにスマホを見たり、寂しくなったからといってすぐに友達に意味のない LINE をしたり、わざとやかましくしたり、わざとやかましいところに行ったりして孤独を避け続ける人にはきっと体験することがない出来事がここにあります。何も持っていない、もう何も残っていない、何もなくなってしまったと一人きりになったところであなたは気づくんです。もう私に残されているのは主よあなただけですと言わせてくださる、その信仰のところで主はあなたと出会ってくださいます。手を挙げなくて構わない、アーメンとも言わなくていいでしょう。しかしそれを知っている人いますか？それを知っている人いますか？私たちは長く信仰生涯を送っていけば楽しいこともあり、喜ぶことも嬉しいことも祝福も山ほどあります。しかし主とお出会いする体験を主は私たちに与えてくださっている。試練にあったことがなければわからない恵みがあるのです。苦しみにあったことは私にとって幸いでした、私はそれでした、あなたの掟を学びましたと、苦しみに合わなくては辛さに合わなくては試練に合わなくては一人きりにならなくては、その外は暑いのに本当に冷え込むような寒さにガタガタ震えたことがなければその方に覆いをかぶせてくださり毛皮の衣を着せてくださる主イエス・キリストの恵みはわからないままだと思います。そんな孤独に身を沈めたそのところで主はあなたに語ってくださる。あなたと私だけだけれども、あなたと私だけだけれども、私があなたの羊飼いだと主は言ってくださいます。アーメンって言わなくてもいいです、手を挙げなくたって構わない。でも体験したことある人いますか？一人だ、もう何も残っていないという時に、私があなたの羊飼いだよと声をかけてくださる主イエス・キリスト、あなたを見つけに来たと、99匹は囲いの中に入れて安全だ、でもあなたのことが心配だ、あなたを見つけに来たと探しに来てくださる主イエス・キリストがおられるのであります。主は羊飼いです。主はあなたの羊飼いです。それも良い羊飼いです。ヨハネの10章今日開きませんが、ヨハネの10章には主がどれだけ良い羊飼いであられるかたっぷり書かれています。盗人は盗み、殺し、奪うために来ます。しかし私が来たのは羊が命を得、それを、そうなんです、豊かに持つためです。そうなんです、羊の魂を奪い殺し盗み憎み滅ぼすために来る悪魔もいます。しかしながら主イエス・キリストがこの地上に来られ、 あなたにお出会いしてくださったのは、この聖書を通し、賛美を通し、伝道を通し、歌を通し、喜びを通し、さまざまな形を通し、主イエスキリストがあなたにお出会いくださったのは、あなたが命を得、そして明日も生きるためです。それを豊かに持つためです。生きる命を持って喜び持って立ち上がるためであります。滅ぼすためではありません。殺すためでもない。あなたから盗むためでもない。あなたが豊かに持つためであります。雇い人は敵が来れば逃げます。雇い人は不利になれば逃げることでしょう。しかし良い羊飼いは羊のために命を捨てます。あなたの罪が火のように赤くとも、もう落ちないよこれって、落ちないよって、どんな洗剤を使ってもクリーニングに出しても真っ赤のまま帰ってくるあなたのその心の衣も、主イエスキリストの十字架の血潮は全くもって洗い清めてくださり、そんなシミなどついたことがないと言ってくださる方です。もう私はそれを思い出さないと言ってくださる方だからです。あなたが悔い改めれば、悔い改めるたびに主は驚いてくださる。そんな罪を犯したのかと。しかし主よ、私は前もこれを悔い改めましたと、あなたが言ったとしても私はそれを覚えていないとおっしゃってくださる恵みの主です。だから私たちは清く生きようと思うんです。恵まれているから、愛されているから、この主に泥を塗ってはならないと私たちは清く今週も立ち上がり、歩き続けるのであります。主は良い羊飼いです。主はあなたのために良い羊飼いとなって、あなたの罪を洗い、あなたのために命を捨て、あなたを守り、あなたを悪魔から、悪霊から、あらゆる攻撃から守ってくださいます。そして羊の様子を心に留め、そして気にかけていてくださると箴言の27章の23節には書かれています。主はそんな羊飼いです。あなたのことを心に留めておられます。世の中の誰もがあなたのことを忘れてしまったかのようになっても、企業で活躍していたときはいろんな年賀書きが来て、いろんな電話がかかってきて、お願いします、助けてください、いろんな頼りにされたことがあって、今風一つ吹かないような、そんな音のない時代を迎えたとしたとしても、主はあなたのことを気にかけておられ、あなたのことを心に留めておられます。主はあなたの羊飼いです。世の中の誰もがあなたの敵になったとしても、この方だけはあなたの味方でいてくださいます。主があなたの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。誰もいないのです。そして原稿に書いてないので、どこからどう話せばいいかわからなくなります。でも主はそんな素晴らしいお方です。高死も命も見つかりも、力あるものも後に来るものも、今あるものも、権威あるものも、高さも深さも、その他のどんな被造物も、この羊飼いの愛からあなたを引き離すことはできません。永遠にです、永遠にです。あなたは主のものです。主はあなたの羊飼いであられます。クリスチャンであるということはこんなに素晴らしいことです。クリスチャンである特権というのはこんなに素晴らしいことです。牧羊犬があなたを追いかけることをもう諦めた、そんなところに行ったら中東の羊飼いは立ち上がるんです。そんな遠くまで行ったら羊飼いが自ら出かけていきました。それが羊飼いの、中東の羊飼いの姿でありました。病気をした、怪我をしたといえば看護をし、そして介護をし、妊娠した雌羊の世話をし、そしてそれだけ働いても世の中からは軽蔑された羊飼いたちです。それでも羊飼いたちは働き続けます。なぜなら羊飼いの働きは自己実現ではないからです。自分の栄光のために働いていないからです。羊飼いが心がけたのはただ羊のことです。そう心配してくれる羊飼いの声を間違える羊はいなかった。私たちも十分に恵まれることです。主イエスキリストの恵みを豊かに受けるときに、羊飼いがどういうお方であるかますます分かれば、あなたのために 鞭打たれ、あなたのために茨の冠をかぶせられ、あなたのために汚いローマ兵のマントを血だらけの背中につけられ、そして王様万歳と笑われながら、しかしあなたの罪のために十字架にかかり死なれた、よみがえられたイエス・キリストの声を私たちが間違えることはないのであります。主はあなたの羊飼いです。あなたには乏しいことがありません。アルプスの少女ハイチのアニメが、私たちの代が子供の時はテレビでよく流れましたけれども、羊飼いといえばそんな牧歌的なドゥルルルル、これアルプスの少女ハイチじゃない、これ大草原の小さな家だ。まあいいや、でもそんな風な牧歌的な風景を私たちは思い浮かべます。あの緑豊かな山の中をどこからかかってるかわからないブランコに乗っている女の子の姿を思い浮かべるのであります。そして羊飼いといえばペーターです。帽子をかぶった、いつもなんか口に草かなんかをくわえている少年が、緑豊かな山のふも、山のふもとか山のこの傾斜のところにごろりと寝転がって足を組んで、そして口笛を吹いたり、そしてのんびりと過ごしている様子を思い浮かべるのであります。穏やかといえば穏やかです。そんな言葉がぴったりとする羊飼いの少年を私たちは思い浮かべることであります。けれども私たちはそういうイメージを持って詩編の23編を読むことはできません。もしそんなふうにして読んでしまえば、私たちは間違った神様のメッセージを聞くことになってしまいます。主は私のペーターではないのであります。聖書に登場する羊飼いは、聖書に登場する羊飼いは皆戦士です。皆勇士です。皆ハンターです。アメリカだけの話ではない、日本だけの話でもない、いろいろなところに共通する話かもしれませんが、聖書の登場人物を少年に変えたり女性的に描いたりする間違いというのはよく見られることです。心優しいのは本当だと思います。勇気があるのも本当で、優しくて守ってくれる、そうした姿は本当だと思いますが、フェミニンではない。聖書に登場してくるイエス様のお姿もダビデの姿もフェミニンではありません。透き通るような白い肌をしていませんでしたし、家の中でゆっくりするということのない日に焼けた姿を羊飼いたちは持っていました。昼は暑く苦しくて、そして夜はどんなに分厚い毛皮を身にまとったとしても寒くて一晩中眠れないということがあったと記録されています。ハイエナが出て、キツネが出て、野獣たちが出ることは珍しいことではありませんでした。だから鉄の棍棒とナイフを両方持っていたという羊飼いの姿も描かれて、記録の中に、歴史の書物の中には記録されています。中東にはまだ多くいたライオンもいましたし、クマもいた。自分の羊を守るために羊飼いたちは戦ったのであります。そんな中でヨハネの10章は分かってくる。盗人たちはそんなことが起こると逃げ出すんです。雇い人ですから、自分の羊ではありませんから、盗人も雇い人たちもみんな逃げていく。しかし羊のオーナーは、良い羊飼いは羊のために命をかけたのであります。私たちが主は私の羊飼いと声に出して告白をするとき、それは私たちは主は荒野の羊飼いだと告白をしているので あります。緑豊かなアルプスの草原ではありません。いつ何時狼が、いつ何時ライオンが、いつ何時引きずられていく子羊の鳴き声をあなたは耳にするかわからない、そのような中で主は私たちの羊飼いでいてくださるのであります。ペーターではありません。あなたを攻撃しに、あなたを喰らいにやってくる一切の霊的な勢力を、この主イエス・キリストは御言葉の剣持て、その道から持って、天においても地においても一切の権威が与えられているその権威を持って私たちを守るために戦ってくださいます。わかりますか、兄弟姉妹、あなたには羊飼いがいるんです。主はあなたの羊飼いです。それを私たちは今週告白して歩んでいくことができる。この羊飼いは私たちを導きます。私たちを歩かせる信仰の旅路へと導きます。どうして歩かねばなりませんか。歩かなくてはならないのはここはアルプスではないからです。詩編23編で書かれている緑の牧場も、そしてその牧草地と呼ばれてあなたが読んでいたり勝手に思い込んでいるその土地もスイスではありません。この土地には緑などない、荒野でわずかある草しかない、いやあそこの畑は、あそこの畑はと畑になるところは全部農作物です。羊など入れてはならないのです。それで羊たちは荒野で飼われます。荒野でわずかある草を見つけては、地中海から流れてくる湿気を含んだ風が石にぶち当たって、そして石から水滴がこぼれる、その水滴を目当てに生え始めるその草たちを羊たちは必要としている。そのわずかなオアシス、わずかな草を見つけて導いてくださる主は我らの羊飼いなのであります。小川が流れているのではありません。湖広がるヨーロッパの風景ではないのであります。水なんてこの長い間生きてきてほとんど見なかったよと言わされるような荒野で、この羊飼いは水脈の音を聞き分けます。この羊飼いはオアシスと呼べもしないような小さな湧き水のあるところを知っているのであります。そしてそこに羊たちを導く羊飼いなのであります。それこそが兄弟姉妹、憩いの水のほとりです。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの御庭に伴われますとおっしゃってくださる主は、そのほんのわずかな緑の牧場を見つけ、そしてそこにあなたを確実に導いてくださるお方なのであります。ほとんど砂漠のような土地にあって優れた牧者だけが牧草と水を探し当てることができる、そういうお方なのであります。私たちも荒野を歩むことがあります。お金がないことだってあります。恥ずかしいことだとあなた思うのかもしれない。しかし探しても見つからない時があります。そして目的が、生きる目的が何のために生まれてきたのかがわからない日が来て、そして世の言葉、世の声に流されて、私たちは本当に偶然ただここにいるだけなのだと思い込んでしまい、そして一人で頭を抱える日があります。そんな探しても目的の見つからない荒野が人生にはあります。仕事が見つからない日だって、みんなが仕事を持っているわけではないのです。仕事が見つからない日が来る、あるいは友達が私にはいませんと、友達が私にはいませんと叫びたくなる日があなたにも訪れることがあります。 愛がどうして私にはないのですかと、愛する人がどうして私にはいないのですかと問う人だっているでしょう。しかしどんなに乾いた荒れ果てたところにあなたがいたとしても、あなたはイエス・キリストを羊飼いとしましたから、この主はあなたをオアシスへと導いてくださいます。この地上の生涯でもあなたに豊かなる恵みを与えてくださるのみならずか。しかし私たちがやがて主が再臨なさって永遠の御国に私たちを招き入れてくださるときには、確実に、そう確実にあなたを豊かに満たしてくださるのであります。主が羊飼いだからあなたは乏しいことがないのであります。絶望することもありません。命を諦めることは絶対にないのであります。羊飼いがいます。羊飼いが来ます。羊飼いがあなたを探しています。この羊飼いは有能です。あなたの声が聞こえない方ではありません。一人きりになってうめくようにしてつぶやいたその祈りさえ主は聞き逃しておられないのであります。私が聞いている一つの先生の証では、その先生靴に穴が開いた、しかし裕福な土地での伝道牧会を任されたので人に会っても話を聞いてもらえない、なぜなら私の靴に穴が開いてるからですと、家に帰って一人食卓で、小さな部屋のその食卓で椅子に座って祈ったのではない。その先生はつぶやいた、私の靴には穴が開いています、だからあなたのことが伝道しても聞いてもらえないんですよと主につぶやいた。その次の日、家の前に靴が置いてあった。その先生は、皆さん、ハレルヤと驚くと、その先生ハレルヤって言わなかった。こんなことはあると思ってた、だけれども主よ、私の足は右側が少し大きい、そんなこともわからない人が私のところに靴を届けてきてくれただけなのだと、蓋を開けてみると、なんとその靴は両足にぴったりのサイズであったと。それを見たときに、その先生はハレルヤ、やった、喜んで、これからもよろしくお願いしますねと言ったのではないのであります。あの船の上の船が沈むほどに魚を引き上げたペテロと同じようにガタガタと震え始めた。なぜならば主はあんな狭い部屋で明かりもついてない部屋に一言小さくつぶやいた、私のつぶやきすらもあの場所で聞いておられたのだと知ったからであります。兄弟姉妹、主はあなたの羊飼いです。どれだけ飢えても、どれだけ乏しくても、あなたが主イエス・キリストを羊飼いとしたのであれば、この方を神として迎え、羊飼いとして主としてお迎え入れたのであれば、あなたの信じているこの羊飼いはあなたのことをよくしてくださいます。命を諦めることはありません。優しさが足りないとあなたがうなってみたとしても、あるいは私は優しい人じゃないと悲しくなったとしても、主はあなたに優しさを必ず備え、あなたを豊かに満たしてくださいます。知恵が足りません、知識もないのですと、私に任された仕事に私は震えおののいていますというような時があなたに訪れたとしても、主はあなたの羊飼いです。十分にお満たしくださる方です。荒野を見渡してどこにもその源がないような時になって、主はどこにあるかをご存知なお方であるからであります。主は十分にあなたを満たします。命が足りなくても、命を主はこの地上で備えてくださるのみならずか、やがての時にはよみがえりの命をもってそれを永遠に増し加えてくださる方であります。主は十分に満たしてくださる方です。主は十分です。ですから私たちは言うんです、主は私の羊飼い、我乏しきことあらじ、乏しいことなんてないとあなたは告白することができるのであります。十二の籠にいっぱい余るほど私には備えられていると、主の山には備えありなんです。エホバエルです、アドナイルエです。主はよくしてくださる、私のことをよくしてくださる。多くの人は言うでしょう、あなたは明日のことだってわからないでしょう。あなたは答えることができます。私には10分先だってわからないけれども、10分先を面倒見るお方がおられるとあなたは言うことができるのであります。主を信じていますか。主イエスキリストを信じるのであります。信仰はヒューズのようなものだと言った人がいます。その話を聞いたことがあります。ヒューズは正しいところにはめれば電気がつくと。信仰はヒューズのようなものだから、あなたのその信じる気持ちをブッダに当てはめれば宗教システムが一個できる。あなたのその信じる気持ちをアンラーに当てはめれば 一つの立派な宗教システムができると、信心をその信心をイワシの頭に当てはめればやっぱり一個宗教システムができるけれども、けれどもあなたのその信仰を、揺るぎない信仰を、この方なら大丈夫だという信仰を、あなたがその信仰をそっと持ち上げて、そしてそれをあなたの足を洗ってくださるあのお方に当てはめるならば、その足を、汚い足を優しく拭いてくださるあの方に当てはめるならば、あなたのその信仰をあの十字架にかかってむごたらしい死をもって呪いのすべてを身に受けてくださった方に当てはめるならば、罪を処分し血を流してあなたの心を洗い清めたあの方に当てはめるのであれば、信仰をその主イエスキリストに正しく当てはめるのであれば、ヒューズは正しいところに当てはめられたのであります。宗教システムがそこから生まれているのではありません。生けるキリストを信じるならば、そこには光が生まれると、パーッと光が生まれて、そして力が湧き、羊飼いはあなたを導き始めてくださるのであります。このお方は生きておられる、このお方は生きてあなたのことを知っておられるのであります。復活の主イエスキリストが天においてあなたの目には見えなくとも、あなたを導き始めてくださり、あなたのことを養い始めてくださるのであります。信じることです。10分後だって大丈夫です。信じることであります。明日のことも大丈夫であります。たとえこの瞬間主が私たちのことを取られたとしても、しかしそこには復活が待っています。乾いていても、乾ききっていても、私たちは言うことができます。主がこう言われるからです。私の恵みはあなたにとって十分であると私たちは告白できるのであります。私たちはこの羊飼いの羊です。かつては迷っていましたが、今はもう違います。クリスチャンになったと言ってからも迷ったことがあった兄弟姉妹いるでしょうか。でも私たちは言うことができます。私はキリストの羊です。もう迷わないし、今はもう迷っていないと私たちは言うことができるのであります。あなたはこの人生の荒野を通るところで羊飼いを信じるのであれば、主はその荒野の羊飼いになってくださり、あなたを導き、あなたを養い、あなたを支え、あなたを義の道へと導いてくださいます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、あなたは災いを恐れません。このお方があなたと共にこれからもずっと居続けてくださるからであります。お祈りをいたします。天のお父様、羊飼いなる主イエスよ、あなたは来てくださいましたし、来てくださっています。主の大きな恵みを感謝をします。私たちは自分で羊飼いをため息をつきながら今週探しに行くのではありません。祈る私たちに、泣く私たちを主の方が見つけて駆け寄ってきてくださいます。私たちの弱った体と魂をその身に担ぎ、喜びを持って歩き始めてくださる主であることを思うときに、イエスよ助けてください、私は今日泣いています。イエスよ助けてください、私は今日うめいています。そういう魂があるでしょうか。イエス様よ、どうぞ見つけて差し上げてくださり、身元に引き寄せ群れへとお返しくださることをと祈ります。そして私たちキリストを信ずる羊一人一人が、どうぞ信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離すことがないように、キリストを見上げ御言葉に満たされ恵みを信じ祝福を感じ歩くことができるように導いてください。どうぞ私たちの信仰が頭だけのものとなることがなく、頭とともに体験をして歩むものとならせてください。私たちに言わせてください。イエス・キリストは生きておられると、 この長い信仰生涯を通して私は幾度も味わってきた、私はよ、主イエスキリストは確かに生きておられると、私たちに証しの生涯を与えてくださり、歩ませてくださるようにと祈ります。羊飼いなる私たちの主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。